リボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを共に拝聴してまいりましょう。まずは聖書朗読です。
マタイによる福音書25章1節から13節。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出て行くのに似ている。その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので、彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ、花婿だ、迎えに出なさい、と呼ぶ声がした。その時、乙女たちは皆起きて、それぞれ明かりを整えた。ところが、思慮の浅い女たちが、思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に高原の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてください、と言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らない、と言った。だから目を覚ましていなさい。その日、その時があなた方にはわからないからである。
今日は聖書の例え話の中で有名な一つを取り上げて語ってまいります。今お読みした聖書の箇所は、イエス様がお弟子さんたちに例え話をいくつも語っておられる場面の一場面です。イエス様が世の終わり、終末について示唆されたので、お弟子さんたちは、それはいつ来るのですか？どんな風に来るのでしょうか？と、尋ねました。それに対してイエス様はいくつかの例え話をなさったのです。その中で世の終わり、つまり人の子が来るのはいつかわからない、突然やってくるのだということを語っていました。そして24章の21節では、その時には今までもまたこれからも味わったことがない、体験することがないような大きな困難があるのだと語られたり、また29節には太陽はたちまち暗くなり、星は天から落ちてと、この世の秩序が崩壊して混乱が起こる、混沌となるということが語られていたのです。この世の終わりには混乱と苦難、悲しみがあるのだと語っていました。しかし今日のこの10人の乙女では、それらの恐ろしいイメージを払拭するかのように、天の国がいつ来るのかということが語られているのです。しかも、花婿と花嫁ですから、とても幸せで喜びに満ちた世界の訪れの例えが語られているのです。つまり、世の終わりには、困難や苦しみ、悲しみがあるでしょう。しかし、それだけではないのだと語っているのです。この世の終わり、それは死の世界のことでありますけれども、死には苦しみが伴うでしょう。悲しみも伴うでしょう。しかし、それは同時に、天の国に入るということなのだと語っているのです。私たちはこの幸せ、ね、喜びに満ちた、花嫁と花嫁の子の祝宴ですから、この幸せと喜びに満ちた天の国に、どのようにすれば入ることができるのか、 そのことが語られているのが今日の箇所でございます。今日登場した10人の乙女は2つのグループに分けることができました。愚かなものと賢いものです。この2つのグループの違いは、明かりと一緒に予備の油を持っていたかどうかですね。愚かな乙女は、花婿はすぐに来るだろうと思っていたのでしょうか。明かりだけを持って、予備の油を持っていませんでした。一方、賢い乙女は、不測の事態に備えてか、明かりとともに予備の油を持っていたのです。彼女たちは同じように花婿を待ちました。けれど、花婿は待っても待っても来ません。そう、花婿の到着が遅くなっていたのです。すると、花婿、花嫁たちは、なんと、待ちに待っていたからね、疲れてしまったのか、うとうとと寝てしまいました。そして、真夜中です。花婿が、やっと到着したのです。花婿が、真夜中に来る、そして祝宴をする。この例え話でも予想していないタイミングでその時が訪れたと語られているのです。彼女たちは起き上がって明かりを整えます。真夜中ですからこの明かりがとても大切ですよね。ね、でもずっと待っていましたので、明かりが消えそうだ。賢い乙女たちは、ね、予備の油を、ね、それ、明かりに足して、明かりを整えて花婿を迎えに行き、予定通りその祝宴の場に入ることができました。一方、愚かな花嫁たちは、もう明かりが消えそうだ。そうなった時に予備の油がありませんでした。油を買いに行くところから始まりました。買いに行っている間に花婿が到着し、祝宴の場は、ね、扉は閉ざされてしまったのです。ね、急いで帰ってきて、ね、油を刺して、明かりを整えて、祝宴に入れてくださいって言いますけれども、もう入ることはできなかった。というのです。そして、ね、この例え話の時に、最後のメッセージとして、イエス様は、だから目を覚ましていなさい。その時、あなた方はその日、その時を知らないのだからと締めくくられているのです。今日このところから学びたいメッセージは、思いがけない出来事にも対応できるように、あなたを支える御言葉を常に握っていようということです。神様は私たちに目を覚ましていなさい。その時がいつ来るかわからないから、患難がいつ来るかわからない。苦しみが、試練がいつ来るかわからないから。そう、この世の終わりがいつ来るかわからないから、目を覚ましていなさいと語られます。目を覚ますっていうのは、夜になって眠たくなっても寝てはいけないということではありませんね。いつもね、神様の御心を聞きて、本当に神様は本当に私に何を語ってくださっているかな、どのように導いてくださっているのか、しっかりと聞き従うものとなりましょうというのです。そして、私は神様の子供だから、本当に神様によって力を得て、神様によって助けを得て、神様によって導かれている。その自覚をいつも持っていなさいと語っているのです。しかし、私たちは弱いところがありますから、厳しい現実を目の前にして、心は揺さぶられることがあるでしょう。そう、不測の事態、予想もしていなかった試練や困難に遭遇することがあるのです。そんな時のために、予備の油を、ね、携えなさいと神様は語っておられるのです。あなたに希望を与える。あなたを励ます。あなたに力をつける。あなたに力を与える。神様の御言葉をいつも持っていなさいと語っておられるのです。ダビデは羊を襲ってくる羊飼いでしたから、 羊を襲ってくる狼に、熊などに立ち向かうためにいつも石投げ紐を持っていました。それで何頭もの熊を退治していたのです。ある時、巨人、ゴリアトに立ち向かうことになりました。その時、準備されたのが、慣れていない鎧兜や大きな剣でした。ダビデは本当にそれらのものではなく、いつも使っている。いつも、ね、熊を退治するときに使っているこの石投げ紐を用いて、今まで見たことがない大きな敵、巨人ゴリアトに立ち向かっていったのです。そして見事、打ち倒すことができたのです。私たちも、ね、様々な日々の中で困難を味わうことがあるでしょう。その時にいつも支えている御言葉は、あなたを支える御言葉があるでしょうか。本当にいつもいつもこれに励まされる。これを持って、本当に勇気を持って一歩踏み出せる。そんな御言葉を本当にしっかり持つものとなりましょう。そして今まで体験したことがないような大きな目の前に課題が与えられても、試練がやってきた時、いつものこの御言葉を持って、そう、この御言葉で神様、あなたはいつも力づけ、励ましてくださった。本当に、その経験とともに、この御言葉を握りしめて、あらゆる困難や苦難に立ち向かうものとなってまいりましょう。今日は私がいつも勇気づけられる、力づけられる御言葉を、厳選して3つ皆様にご紹介したいと思います。1つ目は、私は主、あなた方を癒すものである。とても有名な御言葉です。出エジプト記の15章26節の御言葉ですけれども、私の子供は2人いるんですけれども、本当に小さい時に何度も何度も入院を繰り返しました。まあ、脳波を調べられたり、骨髄炎を本当に調べられたり、本当にドキッとするような病名も言われたことがありました。けれども、いつもいつもこの御言葉を握りしめて、何度も神様が癒してくださったその体験を本当に味わってまいりました。ですから、先日も本当にある方が体調を崩されました。けれども、本当にいつもこの御言葉、ダビデの石投げ紐のように、本当に神様には力がある。そう信じて、この御言葉を握りしめて、こう祈って過ぎたのです。また、二つ目には、私は弱い時にこそ強いという言葉です。第二コリント12章10節の御言葉です。私はできないことがたくさんあるんですね。苦手なことがたくさんあるんですけれども、でも神様は、私に助け手を与えてくださる。乗り越える力を与えてくださる。なんて言ったって、私が弱い時、不足を感じる時こそ、神様が働いてくださるからですね。そう思って、まあ、いろんなことを失敗しても、挑戦し続けてきています。私はもうピアノがあまり上手じゃないんですけれども、こうね、奏楽をさせていただいています。祈祷会奏楽をさせていただいています。まあ、ある時こう、ね、講師の先生がやってこられました。そんな時に限って、間違ってしまって弾けなくなってしまったという大失敗をしてしまったんですね。で、ああ、どうしようって思いましたけれども、ね、教会の姉妹たちは、本当に私を励ましてくださって、本当にそれは神様の励ましであり、大丈夫だよって、もう一回頑張ってごらんって、ああ、神様も導いてくださっているんだな、そう。弱い時にこそ本当に強くなれる、この仲間がいてくださるということを本当に強く思って、ね、まあ、ずっとこの奉仕を続けることができているのです。弱い時にこそ強い。これも本当に私を励ます。大きな本当にこう支えになっている御言葉です。三つ目は、これはもう有名で皆さんも何度も励まされているのではないでしょうか。ローマ書8章28節、万事は益となる。神様は万事を働かせて益としてくださるということです。万事ですからね、何でもですよね。 もうやるせない、もう無駄だったっていう努力、ね、一生懸命勉強した、時間もかけたし、ね、時間もお金も使ったし、本当に労力もかけた。それなのに、なんで合格できなかったんだ。そのような、この時間が、お金が、このね、頑張ったことが、努力が無駄だったのか。そんな、こう、思いがあるかもしれない。そんな出来事があるかもしれない。でも、そのことも神様は益としてくださるんです。一生懸命仕事をした。ね、昇進でき、辛い。昇進したい。そう思って一生懸命一年間勉強した、お仕事頑張ったけれども、誰も評価してくれない。ね、帰って、ね、できていないことのところを、ね、責められる。不条理感を感じる。なんで、やるせない思いを持つ。そんなこともあるでしょう。自分にとったら人間には本当にマイナスのことにしか思えないようなこと。それも神様の手の中には益と変えてくださるのです。私たちは本当に励ましてくださる力強い神様の御言葉が与えられていることを感謝いたします。この御言葉は今を生きている人にも語られますよね。しかも本当に何千年と本当に時を超えて、ね、場所を超えて人たちが本当に体験した、ね、本当に力がある御言葉を私たちがいただいていると、本当に感謝しながら、この週の後半、週も、今週も、また今月も、またこの2025年も、力強く歩むものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様の力強い語りかけを心から感謝いたします。あなたが与えてくださっている御言葉を手に持って、様々な出来事に遭遇しても、本当に神様、あなたによって力が与えられる。あなたによって励まされる。本当に神様、神の子として揺るぎない歩みを進めていくことができるようにどうか導いてください。神様に全てを委ね、神様に期待し、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。